第2歴代史第27章1節から9節信仰の心と形。ヨタムは25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて父ウジヤが行った通りに主の目にかなうことを行った。ただし主の神殿に入ることはしなかった。民は依然として滅びに向かっていた。彼は主の宮の上の門を建てた。またオフェルの城壁の上に多くのものを建てた。彼はユダの山地に町々を建て、森林地帯には城塞と櫓を築いた。彼はアンモン人の王と戦い、彼らに打ち勝った。その年、アンモン人は銀100タラント、小麦1万コル、大麦1万コルを彼に送った。アンモン人は、これだけのものを彼に納め、2年目も3年目も同じようにした。ヨタムは勢力を増し加えた。彼が、自分の神、主の前に、自分の道を、確かなものとしたからである。ヨタムについてのその他の事柄、彼の戦いと彼の行いは、イスラエルとユダの王の書にまさしく記されている。彼は、25歳で王となり、エルサレムで16年間、王であった。ヨタムは、先祖と共に眠りにつき、人々は、彼を、ダビデの町に葬った。彼の子、アハズが代わって王となった。
今回取り上げるのは、南王国第11代目、ヨタムという王様です。ヨタム。このヨタムについて、今回読みました2節の前半で、聖書はどんなふうに評価しているか、言いますと、2節、彼はすべて父ウジヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。このように書かれています。お父さんのウジヤ王と同じように、主の目にかなうことを行った。ですから、彼は良い王様なんですね。しかし、厳しい目で見るならば、これまで登場してきた良い王様たちと同じように、問題点もありました。今日は、このヨタム王の良い点と問題点、これを見ることによって、そこから私たちへの教訓と励ましをいただきたいと思います。まず良い点。ヨタムは王として正式に即位する以前から摂政として政務を司っていました。というのは、前回取り上げましたお父さんであるウジヤ王が罪を犯して悔い改めなかった、そのために神様の裁きを招いてツァラートという立法に規定されている特別な皮膚の病気にかかって隔離されてしまったからですね。まだウジヤが王なんだけれども仕事ができなくなってしまったということで、息子のヨタムが代わりに王の仕事をしていたわけです。そしてウジヤが死ぬと正式に王になりました。この時25歳でやった。今日の箇所にも書かれております。さらに6節にこのように書いてあります。ヨタムは勢力を増し加えた。彼が自分の神主の前に自分の道を確かなものとしたからである。こう書いてあります。ヨタムは父であるウジヤの生き方を近くで見てきました。ウジヤ王はその治世のほとんどの期間、神様に従う生き方をしていました。神様はそんなウジヤを大いに祝福してくださって、彼が治める南王国も経済的あるいは軍事的に大変祝福されたわけですね。ところが晩年のウジヤは傲慢になってしまいました。 成功に次ぐ成功で、彼は傲慢になってしまったのです。そして律法が祭祀しか行ってはいけないと教えている神殿で香を焚くという宗教儀式に手を出そうとしたんです。自分が祭司ではないのに香を焚こうとしました。それは罪ですから、大祭司をはじめ、たくさんの祭司たちがそれを止めたわけです。王様、それは罪ですよ。しかしウジヤは悔い改めようとしませんでした。もう無理やり香を焚こうとしたわけです。するとその時、神様の裁きが下ってツァラートにかかりました。律法によればツァラートにかかると治るまで隔離されていなければならないと。誰も触れることがないように隔離された家で彼は生涯の残りを過ごすことになります。死ぬまで治ることがなく、そのまま死んでしまいました。ですからそれを見ていたヨタムは、自分は最後まで神様に忠実に生きようと、これが王として正しく国を運営するのに必要だということを学んだわけですね。そして忠実に生きようと決心し、そのように実行をしました。神様はそんなヨタムを祝福してくださって、南王国はますます力を増しました。5節から6節にはその例が一つ挙げられています。今回お配りした中に地図がありましたね。その地図をご覧いただきたいと思いますけれども、ヨルダン川の東、ちょっとね領域が狭いのでごちゃごちゃしてますけれども、ヨルダン川の東にアンモンという国があったんです。でこのアンモンの国は、父ウジヤの時代に南王国を恐れて貢ぎ物をウジヤに差し出していました。これが26章の8節に実は書いてあります。アンモン人がそうやってウジヤが生きている間は貢ぎ物を差し出していたのですが、ウジヤが死んだことでアンモンの王様は安心したのでしょう。南王国に貢ぎ物を差し出すのをやめてしまったようです。そこで後を継いだヨタムはこのアンモンの国と戦いを交えました。そして大勝利を得たわけです。その結果アンモンは多額の賠償金を少なくとも3年にわたって南王国に差し出すことになりました。今回お配りした資料の中にこの賠償がね、どれぐらいか、銀100タラント、約3トン、1年間に約3トンということです。そして小麦や大麦が1万コルというふうに書いてありますが、これは1万コルというのは約2200キロリットルですか。これも大変、どれぐらいの量なのか、もうなかなか想像もつかないですね。非常に大量の穀物を送ってきたということなんです。ヨタムは神様の前に敬虔な生き方を貫こうとしました。神様はそんなヨタムを祝福してくださったわけです。これがヨタムの良い点です。一方、問題点。聖書は問題点も挙げています。先ほど2節の前半を読みましたが、後半を見てください。後半。ただし、主の神殿に入ることはしなかった。民は依然として滅びに向かっていた。と書かれています。主の神殿に入ることをヨタムはしなかった。そして、民は依然として滅びに向かっていたと書かれているわけです。ヨタム自身は信仰的な生き方を志していたのですが、南王国の国民の多くは神様に背を向けて自分勝手な生き方を続けていたということです。 また別の箇所、これは第二列王記の方なんですが、お手元に、引用してあります。アウトラインの方に青い字で引用してありますので、そちらをご覧ください。第二列王記15章35節の言葉です。ただし高きところは取り除かれなかった、民はなおも高きところで生贄を捧げたり犠牲を備えたりしていた。このように書かれています。まあ、以前のメッセージでも少し触れましたけれども、過去の王たちの時代、南王国のあちこちに高きところと呼ばれる場所がありました。ヨタムはそれを取り除かなかったっていうんですね。この高きところについて簡単に振り返ってみましょう。高きところというのは、この読んで字のごとし高いところですね、小高い丘の上など、そういう高い場所、標高の高い場所を指します。アブラハム、イサク、ヤコブの時代、あるいはそれ以前の時代、聖書の神様を信じる人たちは、その高きところに祭壇を築いて、神様に生贄を捧げ、礼拝をしていたのです。ところが、聖書の神様を信じる人たちだけでなく、約束の地、あるいは周辺に住んでいる異民族も、イスラエル民族以外の人たちも、自分たちの土地にある高きところで、自分たちが信じる神々、異教の神々に生贄を捧げ、礼拝をしていたんです。そのため、ヨシュア率いるイスラエルの民が約束の地に入った後、ヨシュアが亡くなった後の時代を四世紀の時代と言いますが、この四世紀の時代以降、イスラエルの人々の中にも周辺の諸民族の影響を受けて、高きところで聖書の神様ではなく異教の神々に礼拝する人たちが現れるようになったんです。そしてその後、ソロモン王が神殿を建てて、生贄を捧げるための祭壇が神殿の中に設けられます。ですからもはや高きところは必要なくなりました。聖書の神様を礼拝し、聖書の神様に生贄を捧げるための祭壇が神殿の中にできたわけですから、高きところに祭壇を築く必要がなくなったわけです。ところが、それでも高きところは残りました。そして、人々はそこでも生贄を捧げていたんです。しかも、ソロモン王は晩年、外国からめとった妻たちの悪影響で、自ら異教礼拝を行うようになりました。そのため国民の中にますます異教礼拝、偶像礼拝が浸透していって、あちこちの高きところが異教礼拝のために用いられるようになりました。もともとそういう高きところっていうのは聖書の神様だけじゃなくて異教の神々への礼拝のためにも用いられていたんですが、ますますその傾向が強くなっていったということです。そして南王国4代目の王様、ヨシャファテ。このヨシャファテは王になるとすぐに国中にあった異教礼拝のための高きところを破壊しました。しかし、まことの神様を礼拝するための高きところはそのまま残したようです。そこでいつの間にかそういう高きところ、つまりヨシャファテが王様になった時には聖書の神様に生贄を捧げるための高きところだった。他の異教の神々のための高きところは全部壊してしまったけれど、聖書の神様に捧げるんだったらいいかということで、そこは残したわけですね。するといつの間にかそういう場所でも異教の神々への生贄を捧げるそういう人たちが現れて、結局異教の神々のための場所になっていったんです。さらに新しく、せっかく壊したのに もう異教の神々のための高きところっていうのがまた新しく作られるようになりました。ところがヨシャファテはそれを放置してしまったんです。手をつけなかった。それ以降の王様たちも高きところを放置し続けました。今回の主人公であるヨタム王もそうです。その結果として国民の多くは聖書が教える真の神様に心を向けなくなってしまいました。それどころか異教の神々を積極的に礼拝する人たちもたくさん現れるようになっていたわけです。これが先ほど読んだ第二列王記15章に書かれていることです。そこでやがて神様の裁きが南王国に下ることになります。でもすぐではありませんでした。ヨタムが即位して164年後、その裁きが下ります。今のイラク南部に起こったバビロン、まあ、地図でいうとイスラエルのずっと東の方にありますね。チグリス・ユーフラテス川の、まあ、河口付近に起こったバビロン、世界史では新バビロニア帝国なんていうふうな名前で学びますが、このバビロンによって南王国の首都エルサレムが破壊されてしまいます。そして多くの王族や民がバビロンの都に連れて行かれることになります。これをバビロン捕囚と言います。神様の裁きによって国がなくなってしまったわけです。さて南王国で活躍した預言者にイザヤという人がいます。イザヤはウジヤ王が死んだ年、すなわちヨタムが正式に王になった年に神様の幻を見せられました。イザヤ書6章の1節にそのことが書いてあります。その時の様子が次のように記されているんです。アウトラインの方にやはり青い字でイザヤ書6章の8節から10節の言葉を引用してあります。イザヤ6の8から10、私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わしてください。すると主は言われた、行ってこの民に告げよ、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るなと。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返って癒されることもないように。イザヤは預言者です。罪を犯している南王国の民に神様の言葉を伝えて、悔い改めに導いて、彼らが神様を信じてその教えに忠実に生きることができるようにすること、これが預言者の仕事のはずなんです。しかし神様は、南王国の民は結局悔い改めることはないよ、最終的に裁きを受けることになるよとイザヤにおっしゃっているのです。それでも語り続けなければならないわけですから、預言者というのは本当に大変な仕事だなと思います。とにかくヨタム王自身は敬虔な生き方を求めました。しかし国民の多くは神様から心が離れてしまっていたということなのです。ヨタムは彼らを正しく導くことができなかったんですね。そしてヨタムは国民だけでなく後継者もうまく育てられませんでした。ヨタムの後継者は今日読んだ箇所最後に書いてあります。アハズという人です。アハズ、このアハズ王の時代、北王国とそしてそのちょっと北にありますアラムという国、これが連合して南王国に攻めてきたんです。 まあ、傀儡の王様を立ててね、自分たちの思い通りにさせようとしたんでしょう。その時神様は預言者イザヤをアハズのもとに使わして、彼は励まします。神様に信頼しなさい、大丈夫だから。ところがアハズはそれを聞きませんでした。神様に信頼しなかったんです。その代わりに貢ぎ物を差し出してアッシリアの属国になったんです。アッシリアというのはさらに北にある国ですね。非常に力をつけていた時期です。このアッシリアと結んだんです。結んだというか、もう一方的に、あなたに従いますっていう状況になったわけです。代わりに援軍を送ってもらうことで北王国やアラムの攻撃をかわすことに成功しました。そしてアハズはアッシリア人が礼拝している神々を南王国に持ち込むようになったんです。属国ですから。そして大々的に異教礼拝を広めてしまったんです。こうしてますます国民の心が神様に離れてしまい、裁きがさらに近くなったという事態が起きてしまったんです。ヨタムは非常に信仰的な王様だったはずなのに、息子を正しく育てることができなかった。ヨタムの信仰はアハズに伝わらなかったということです。じゃあ何が問題の根っこだったんだろうか。ヨタムはなぜ国民を正しく導くことができず、また息子を正しく導くことができなかったんでしょうか。そのヒントが2節に書かれているんです。2節の後半読みましたね。聖書はヨタムを褒めた後、ただしと言ってるんです。ただし主の神殿に入ることはしなかった。礼拝のために神殿に入ることを彼はしなかったっていうんですね。神殿での公の礼拝に彼は参加しなかった。お父さんであるウジヤ王がなぜ裁きを受けたのかということを思い出してみてください。祭司以外が行ってはならないはずの香を炊こうとしたからです。この香を炊くための香台、香壇というのは神殿の奥の聖所という場所にあります。そこは聖別された祭司が律法で定められた儀式を行うための場所ですから、本来祭司以外が入っていい場所ではないんですね。これ民数記の18章に書いてあります。しかし神殿そのものはイスラエルの人たちが神様を礼拝するために備えられた場所です。モーセの律法はイスラエルの人たちが少なくとも年3回エルサレムのこの神殿、まあ、モーセの律法が書かれた時には幕屋、まだ神殿はありません、幕屋ですけれども、そこに集まって、その3回というのは杉越の祭り、7週の祭り、つまりペンテコステ、もう一つがカリオの祭りの時です。この3回ですね、この3回は少なくとも神殿に集まって生贄を捧げて礼拝をすること、それを求めているんです。ところがヨタムは自分もお父さんのように罪を犯して裁かれるということを恐れるあまり、神殿そのものに近づこうとしなかったと考えられます。なぜ信仰的な王なのに公の礼拝に彼は参加しなかったのか。お父さんの失敗を意識するあまり神殿そのものに入ろうとしなかった。いや、聖所に入らなければ別に神殿に行くこと自体は問題ないし、むしろそうすることが勧められているんですけれども、ヨタムはそれをしなかったんです。 心の中では神様を崇めていましたけれど、それを目に見える形で表現するということをヨタムはしなかったんですね。その結果、国民にも息子にも彼のその良い信仰が伝わることがなかった。彼の心の中だけでその信仰が完結していて表に表さない。ですから国民は学ばないし、息子も学ばなかったということです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、それは信仰の心も形もどちらも大切にしましょうということです。信仰の心の部分、内面の部分、そしてもう一つは表に現れる形の部分、そのどちらも大事ですよということです。福音書の時代、エルサレムを中心とした南のユダヤ地方とガリラヤ湖周辺のガリラヤ地方、そこにユダヤ人が主に住んでおりました。世界中にユダヤ人ね、散らされていたんですけれども、主にこの2つの地方にユダヤ人はこの約束の地においては住んでいたんです。ところがその間に挟まれたサマリア地方はユダヤ人ではなくサマリア人と呼ばれる人たちが住んでいました。彼らは北王国がアッシリア帝国に滅ぼされるんですが、このその時に強制移住させられた他の民族と、そこに残されたイスラエルの人たちが混血してできた民族です。これがサマリア人です。そのため南王国出身で自分たちは生っ粋のユダヤ人であると、イスラエル人であるというふうに誇りを持っていたユダヤの人たちからはサマリア人は軽蔑されていたんです。この時イエス様がサマリア地方を訪問なさいました。そしてサマリアの女性と会話をなさったんですね。サマリア人の女性はこう言いました。ヨハネの福音書4章19節からの言葉です。これもちょっと長いですが引用してあります。ご覧ください。彼女は言いました。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方、つまりユダヤ人は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。だからサマリア人たちの礼拝はね、正しくないとユダヤ人は批判していたわけです。で、この山っていうのはサマリアにあったゲリジム山というところなんですね。ここにサマリア人たちは自分たちのための神殿を建てていました。ユダヤ人がそれを破壊してしまったんですけど、このそういうふうに言われているがどうかとこの女性は尋ねたんです。するとイエス様はこうお答えになりました。女の人よ、私を信じなさい。この山、つまりゲリジム山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。モーセの律法によれば、礼拝の場所は神殿があるエルサレムです。でも、やがて場所にとらわれず、信者が神様を礼拝する時代がやってくるよとイエス様はおっしゃいました。さらに続けてこうおっしゃっています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって、以前の訳ですと霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する者は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。どこで礼拝するかという物理的な問題ではなくて、聖霊なる神様の導きによってどういう心で礼拝を捧げるかが 重視されるよとイエス様はおっしゃったんです。そして今はすでにそういう時代に入っているんです。どこで礼拝するかではなく、どういう心で礼拝を捧げるかという内面が重視される時代に入っているっていうことです。しかし旧約聖書や福音書の時代も、つまりヨタム王の時代も、実は人間がどういう心で礼拝を捧げるか、それが重視されていたんです。ヨタムの時代に活躍した預言者イザヤはこのような神様の言葉を取り継いでいます。イザヤ書1章の11から15、これもちょっと長いのですが引用してあります。ご覧ください。イザヤ1章の言葉です。あなた方の多くの生贄は私にとって何になろう、主は言われる。私はお羊の全焼の捧げ物や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけよとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それは私の忌み嫌うもの。新月の祭り、安息日、会合の召集、私は不義と清めの集会に耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、それを担うのに疲れ果てた。あなた方が手を述べ広げて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを多くしても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。これどういうことかというと、神様に対する敬虔な思い、すなわち神様に対する真実の愛、神様に従おうという誠実な思い、人生のあらゆる領域を神様に捧げようという本物の決意、それが伴っていない儀式は、それがどんなに荘厳なもの、芸術的なもの、感動的なものであったとしても神様は受け付けないと、それを忌み嫌われるとイザヤは語ったんです。旧約時代も心を神様はご覧になっているっていうことです。イエス様は表面的には信仰的に見せながら、心では決して神様に信頼していなかったパリサイ人や当時の祭司たちのことを偽善者と呼んで激しく非難なさいましたね。私たちが礼拝式に出席するとき、聖書を開くとき、祈りを捧げるとき、自分がどんな心でそれを行っているか、いつも振り返る必要があります。私たちは神様を愛しているでしょうか。神様の命令に従おうとしているでしょうか。人生の中で神様と無関係な領域がないでしょうか。そして神様の命令に違反していることに気づいたとき、心から反省して悔い改めてやり直そうと決意していたでしょうか。神様は心を大切になさいます。私たちもどんな心で神様に向き合うか、それを大切に考えなければなりません。しかしその一方で、ヨタムの事例は、今回紹介したヨタムのケースは、私たちがただ心の中だけで神様を信じていればこと足りるというわけではないということも教えています。ヨタムは公の礼拝に参加することを怠りました。神様への信仰のあるべき姿を国民や子どもたちに積極的に伝えることを怠ったんです。心は大切です。でも行いも大切です。自分が褒められるために行う行動ならばもちろん意味がありません。しかしだからといって心の中で信じているだけで行動は関係ないというわけではありません。私たちは 自分の信仰をどんなふうに行動で表してきたでしょうか。イエス様の兄弟ヤコブが新約聖書の中で手紙を残しています。このヤコブの言葉を見ていきましょう。ヤコブ1章の25節から27節の言葉です。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教心に熱いと言っても、自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。さらにヤコブは言います。2章の18節、ヤコブ2の18、行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげます。間違えないでいただきたいのは、誰も自分の行いの正しさによって神様に認められてご褒美として救われることは決してありえないということです。行いによっては私たちは救われません。なぜなら私たちの行いは 100% 完璧ではないからです。神様がもし私たちを行いによって評価してご褒美として救ってくださるというのであれば、その要求される行いというのは、もう毛ほどの間違い、毛ほどの不十分さもあってはならない。 100% 完璧な行いでなければならないんです。ただの一度の失敗も許されません。もしそういう基準で判断されるのだとすれば、誰一人として救われる人はこの地上にはいません。救いはただただ神様からの一方的な許しによってもたらされます。一方的なその許しは、イエス様の十字架と復活によって私たちに与えられました。それを信じる信仰によって救いが私たちのものになるんです。しかし、だからといってその後の行動はどうでもいいのだと、もう許されているんだから行動なんか関係ないんだということにはならないということですね。カトリック教会に属する友達がいますが、その一人が以前テゼの祈りというものについて教えてくれたことがあります。このテゼの祈り、まあ、これ歌なんですけどね、これを自分は毎日歌って沈黙の祈りを捧げることを習慣にしているということをその人は言っていました。このテゼというのは何かと言いますと、フランスの村の名前です。テゼ村というのがあるんだそうですね。そこにできた修道会のことも指します。創設者はブラザー・ロゼという人なんですが、このブラザー・ロゼはカルバン派、つまりプロテスタントの牧師の家庭に育って、自分もプロテスタントの神学校で学んだそうです。しかしある時、彼はこう考えました。今世界は分裂に傷つき疲れている。しかしその世界の中で、せめてクリスチャン同士が目に見える形で和解したならば、この世界に対する小さな希望の印になるのではないか、それによってこの世界が励まされるのではないかと考えたわけです。当時は何かにつけてカトリック、プロテスタント、正教会がいがみ合っていた時代なのですけれども、それぞれの信者たちが教派、国籍に関係なく集まって祈り、また助け合いながら労働する、そういう場所を作りたいと彼は考えたんです。こうしてできたのがテゼ村にあるテゼ共同体 と呼ばれる修道会でした。これができたのが1940年のことだそうです。現在毎年さまざまな教派的背景を持った若者が10万人毎年このフランスのテゼを訪れているそうです。まあ、今はね、新型コロナの問題で訪問者かなり少なくなっていると思いますが、最近までそういう状況がずっと続いていたわけです。そして世界各地でこのテゼの精神にのっとった集会が持たれています。そこでは一緒に祈り、一緒に賛美し、一緒に労働する機会を持っています。テゼ村にある本部と同じようなことをしているわけです。そうしてさまざまな文化的背景、教派的背景、民族的背景を持っている人たちが和解をし、協力し、一致し、愛し合っている、その愛を実践するわけです。私の友達はそのテゼからは遠い遠い日本に住んでいるけれども、テゼの人たちが用いている祈りの言葉を唱え歌うことによってテゼの人たちと心を合わせようとしているんです。まあ、テゼの例を挙げたのは私たちの教会もね、それに参加しましょうと進めるためではありません。信仰を何かしら目に見える形で実践することの大切さを表すためです。憎み合うのではなく愛し合うことが大事だ、それをブラザーロゼとテゼの人たちは行動に、実際の行動に表しているんです。共に祈り、共に賛美し、共に労働するという行動によってそれを表しているわけですね。心は大事。そしてその心の中の信仰を目に見える形で表す行動も大事。どっちかじゃなくてどちらも大事だということを今回のヨタムのケースは私たちに教えてくれているのです。今私たちは私たちの信仰をどのような行動に表すことを求められていると思うでしょうか。それを見つけて実践していきましょう。そして私たちは神様の恵みをいつも心に留めておくことが大切です。ヨタムは父が失敗したために自分も失敗するのではないかと失敗を恐れていました。その結果神殿そのものに近づこうとしなくなったんですね。その結果彼は大失敗はしませんでしたけれども、さりとて素晴らしいことも行うことができなかった。国民の信仰の在り方にものすごい影響を与えることもできなかったし、息子の人その後の人生に影響を与えることもできなかったわけです。ある人が言いました。良い畑とは雑草が一本も生えていない土地のことではない。良い畑とは豊かに実を結ぶ土地のことだ。雑草を抜くことばっかり考えて穀物や果樹を育てることを忘れてはならない。私たちも罪を犯さないようにすること、それは大事なことですけれども、それよりも積極的に神様が喜ばれる良い行いを実践すること、これを忘れてはならないということを私たちは今日改めて確認したいと思います。私たちが信じる神様は恵みの神です。そのことを私たちは忘れてはなりません。昨年の春まで毎月1回教会のお宅を開放していただいて、子育て奮闘中のお母さんたちが子どもたちと一緒に集まる、そういう交流の場を持っていました。子育てサークルを開いていました。今は新型コロナ対策で一緒に集まることはできなくなってしまいましたけれども、SNS、まあ、これは非公開ですけれども、メンバー限定の SNS で子育てや自分育てに関する話を読んだり、 みんなでおしゃべりしたりしながら、子育て、時に夫育ての苦労を分かち合って、励まし合っています。今月は怒りについて一緒に考えました。在籍感というのは自分に対する怒りですよね。また子育てをしていますと、ついつい子供にの行動、あるいは他の家族に対する怒りというものを感じてしまうことがあります。この怒りというのはこうあるべきだ、人間たるもの自分はこういう生き方をせねばならない、子供はこうあるべきだ、夫はこうあるべきだ、友達ならこうするべきだっていうべき主義から生じます。もちろん人間倫理的道徳的に生きること自体は必要なことです。べき自体が悪いわけではないんですが、その義務が理不尽なまでに極端だと、そのべきを守ることができる人が一人もいなくなってしまうわけです。自分も守れない、他人も守れない。そうするとしょっちゅう自分を責めて落ち込んだり、他人を責めてプリプリしたりすることになります。子育てをしていますと、親たるものはこうあるべきだと自分に理不尽な義務を課したり、子供だったらこうあるべきだという極端な義務を押し付けたりしがちです。結果として自分や子供、あるいは他の家族に怒りを感じることがしばしば起こってしまうわけですね。でも神様は完璧に生きることができない私たち、つまり罪人である私たちを許そうとしてくださいました。そのために御子イエス様が地上に来られました。そして私たちの身代わりとして罪の罰を受けて、裁きを受けて十字架にかかり死んで葬られ、しかし3日目によみがえってくださいました。それがこの自分を救うためだと、そう信じた人たちは本当に罪を許されて、それだけでなく神様の子供にしていただくことができます。これが聖書が提供する救いです。私たちは許されていますから、今このままの状態で OK だ、そのように神様から評価されています。そこで子育てサークルのママさんたちと確認したことは、子供を殺さず今日まで生かしてきただけですでに80点です。残り20点分について、親である自分のできてないところではなく、できているところを数え上げてみましょう。そして我が子のできているところもいっぱい数え上げてみましょう。そのことを確認しました。メンバーであるママさんたちはとても励まされたと言っておられます。たとえ失敗したとしても、私たちがイエス様の許しを思い出して悔い改めるならば、神様は必ずそれを許してくださり、再出発させてくださいます。ですから失敗を恐れないで、神様に対する信仰を言葉や行動に表していくこと、これに努めていきましょう。今日はロタム王からそのことを教えていただきました。お祈りします。天の父なる神様、ヨタム自身は非常に信仰的でしたけれども、それを表に行動として表すことにはあまり心を向けなかったようです。しかし私たちも時にそのようになってしまうことがあります。周りの人の目を恐れたり、失敗を恐れたりして、嫌な思いをするくらいなら何もしない方がいい、そういう道を選んでしまうことがあります。しかしどうぞ私たち一人一人を今あなたが勇気づけてくださって、あなたに対する愛、あなたに対する忠実な思い、それを具体的な行動として表すことができるようお助けください。この一週間、あなたに対する具体的な愛を実践することができる時を持つことができますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。